愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいています。市長、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、はい、市長、私すごく気になっている企画展があるんです。はい、今月16日から栃木県立博物館の35周年記念事業で中世宇都宮市の特別企画展が開催されていまして、はい、改めて宇都宮の歴史注目されていますよね。
そうですね、まあ、私も中世宇都宮市の特別企画展のオープニングに出席してきましたけども、はい、まあ、宇都宮は平安時代に宇都宮市が二原の南に館を構え、この地を治め始めてから約800年の歴史を持つ町なんですね。
鎌倉が幕府を開いて、はい、800年、はい、1185年ですもんね。はい、で宇都宮もそうすると800年の歴史を持つことと言えますよね。
ということなんですね。
市長、宇都宮の歴史、はい、もう少し紹介していただけますか。せっかくの機会ですので。
宇都宮の歴史には宇都宮市、宇都宮宇治が切っても切れない関係ですね。特別企画展では中世の名門宇都宮宇治に焦点を当てて紹介をしていただいてます。
はい、
まあ、宇都宮宇治の始まりは初代宗円が平安時代に起こった全9年の役に際しまして戦勝祈願を行って、源の義家などを勝利に導いた功績によって宇都宮明神の社務式に任ぜられて、以後下野の国を拠点としたことに由来をすると言われてるんですね。
なるほどね。はい、鎌倉時代はどうなんでしょうね。
はい、鎌倉時代はですね、まず6代安綱公、7代景綱公、この2人がですね鎌倉幕府の最高政務機関、の評定衆に任じられてるんですね。まあ、つまり宇都宮宇治は頼りにされていたということがわかると思いますし、はい、8代貞綱公においては蒙古襲来の公安の役の際に、はい、大将軍を任ぜられたんですね。それで出兵してますが、若干16歳です。16歳で日本の総大将ですから、はい、素晴らしいと思いますね。
そうですよね。はい、そこからどのように活躍してたんですか。
はい、室町時代にはさらに勢力を伸ばしまして、はい、10代宇治綱公は室町時代初期に足利尊氏と、はい、弟、これが政権運営で対立とするんですね。そして乱が起こりました。はい、官能の上乱という乱に際しまして東海道の駿河の国において尊氏公が、絶体絶命のピンチになったんですね。包囲をされてという状況になった時に、はい、この10代宇治綱公が駆けつけてこの尊氏公を救い出したということで、その後越後と神津の守護を命じられたんですね。
なるほどね。もうまさにこう今の宇都宮のこう礎を築いていった方ということですよね。さあ、そして宇都宮といえば、はい、百人一首でもということで、はい、百人一首の文化も開花していきますよね。
は
い
は
い、
まあ、宇都宮宇治と関わりが深いんですが、まあ、時は鎌倉時代、まあ、当時は屋敷の襖に和歌をしたためて色紙を貼ることが流行ってたそうなんですね。はい、まあ、そういう中五代宇都宮頼綱公が京都の小倉山荘の襖に貼る和歌を選ぶことを藤原の定家に依頼をしたんですね。
はい、なるほど。はい、百人一首を作った方ですよね。
そうです、そうですね。はい、頼綱公から依頼を受けた藤原の定家が、はい、まあ、百首を選んで色紙にまとめた、まあ、小倉三荘色紙和歌、これが後の小倉百人一首と呼ばれるようになりました。
はい、
まあ、宇都宮頼綱の依頼が由来となったのが、まあ、百人一首だということが言えると思いますし、
はい、
まあ、頼綱をはじめ、宇都宮一族には歌人が多いんですね。
はい、
後に宇都宮歌壇は京都鎌倉と並ぶ日本の三大歌壇と言われるようになったんです。
はい、なるほどね。宇都宮なんか日本の歴史や文化に欠かせない重要なポジションになっていたというような気が、
そうなんですね、
まさにしますよね。
はい、まさしくその通りで、
はい、
まあ、宇都宮は宇都宮明神二重山神社ですね。はい、そしてその南に代々領主が住んでいた宇都宮城を軸として発展してきた城下町ですけども、
はい、
まあ、城下町として栄えた足跡が地名として、また名所旧跡、そういったものも数多く残ってるんですね。地名は伝馬町とかですね、鉄砲町、馬喰町なんていうのがねおなじみですよね。
あ、なるほどね。はい、宇都宮市内のこの旧町名跡とか史跡には 文化財表示板も設置されてますよね、
はい、そうなんですね。市内各所にある文化財表示板にはその土地の歴史文化、まあ、位置関係を知る貴重な情報が流れていますので載っておりますので、
はい、
馬こゆる秋、まあ、これから過ごしやすくなる秋の街中を散策していただいて改めて宇都宮の歴史ロマンに触れていただければと思います。
はい、わかりました、はい、いやぜひね皆さんにも本当見ていただきたいと思います、はい、中世から800年以上発展し続けているというこの宇都宮、ね、
はい、
これからの宇都宮の歴史も気になっていくところですが、
はい、
まあ、これまでの歴史もちゃんとしておいた方がいいですもんね。
そうですね、
ね、はい、注意して皆さんも興味を持っていただきたいと思います、はい、さあそして、はい、さあこれからの宇都宮につなげていきたいんですけれども、ね、次の世代の活躍も見逃せませんよ ね、
そうですね。特にですね市内の中学生の活躍がすごいんですよ、
はい、
まず朝日中学校3年の高橋奈々さん、
はい、
これあの全中学校の大会である全中水泳200メートル平泳ぎここで優勝しました。
おすごい。
また一条中3年の渡辺梨沙さんは全中陸上走り高跳びここでも優勝です、
はい、
そして、河内中3年の横山春樹さんは2017世界少年野球大会で見事優勝です、
はい、
そして、キャッチャーで4番として活躍したんですね、うん、また溝野中2年の川又玲さんはボルダリング世界ユースで優勝をされました、
はい、
まあ、この他にも楢崎芽一さんは先日ボルダリング世界ジュニアで優勝をしていますし、うん、まあ、宇都宮の若い世代がどんどんと羽ばたいていて2020年のオリンピックそして2022年の栃木国体、
はい、
楽しみですね。
うーん、本当ですよね、はい、さあそして、まあ、その宇都宮から世界羽ばたく子どもたちの成長を気にしつつ、はい、いよいよ来月10月にはあのまさにこう世界がやってくるという感じですが、はい、
そうなんですね、その通りです、
ね、自転車の街、はい、宇都宮にとって最大のイベントになりますアジア最高位の自転車ロードレースジャパンカップが開催となります、
はい、そうですね、
クリテリウムサイクルロードレースと、はい、世界最高の走りがこの宇都宮で見られますので、はい、改めて市長見どころを教えていただけますか、はい、
もう私もとてもあの楽しみというか、ね、興奮しております、
はい、
なんといってもですね今回ジャパンカップに出場する選手、
はい、
すごい選手が来るんですよね、
はい、
お一人がですねアルベルト・コンタドールという選手で、はい、グランツールの制覇者で、まあ、通算7勝なんですね、まあ、こんな方が宇都宮日本に来ること信じられないっていう、もう SNS で拡散してますね、
はい、
まあ、今シーズンでの引退表明されてるんですがまさしく宇都宮のレースが最後のレースとなります、
はい、
そしてリッチーポート選手この方もすごい選手で、まあ、ステージレースで総合上位の常連の方なんですね、
はい、
まあ、この2人が来るというのは、まあ、奇跡と今言われています、
はい、
でまあ、あのクリテリウムなんですが10月21日土曜日大通りで開催されますけどもこのコンタドール選手はクリテリウムに出ると今宣言をされています、はい、そしてサイクルロードレースですが10月22日日曜日になります、
はい、
森林公園で開催をされますが、はい、10.3 キロのコースを14周 144.2 キロのコースとなります、
はい、
見どころがありますからねぜひお出かけいただきたいと思います、
うん、そうですよね。もう宇都宮市内秋は、まあ、ここから本当にイベントも盛りだくさんになってきますので、はい、詳しくは9月29日発行の広報宇都宮10月号をご覧いただきたいと思います、はい、さあそして市長、はい、毎月恒例となっております宇都宮市の公共交通について、はい、皆さんから質問をいただいているコーナーです、はい、今回もですね LRT に関していただいております。はい、LRT が走ると街はどう変わるのということですが市長いかがでしょうか。
街がどんどん変わりまして、はい、これからの人口減少特に超高齢化社会においても、車の運転ができなくなってもきちんと移動ができる、
はい、
病院やスーパー銀行に自力で行けますよという公共交通網が確立したという新しい街に生まれ変わっていきます、
はい、
まあ、特にですね、まあ、路線バスを LRT の停留場に、向けて走るような、うん、まあ、バス路線を再編増設します、
はい、
1時間あたりの本数も増やすことができるんですね。そして地域内交通、まあ、これも充実いたします。つまりは LRT という、はい、路面電車が通ることによってこれが魚の骨でいうと背骨になります、
はい、
そこに小骨バス路線がどんどん増えていって、うん、その隙間を埋めていくのがデマンドタクシーなどの地域内交通なんですね、
はい、
これによって先ほど申し上げたように車の運転ができなくても自由に移動ができるという新しい街に生まれ変わるとともに、うん、LRT でつないでそして沿線に主要な施設を集中させて集めることができます、
はい、
病院とか あるいは老健施設、うん、あるいは保健、保育園とかですね、はい、そういったものがどんどんできていくんですね、うん、つまり町が生まれ変わっていきます。まあ、運転ができない方にとっては自由に移動ができるという新しい町、これを、はい、しかも宇都宮の財政の許される中でやっていきます、
はい、
破綻なんかしません、うん、そして赤字が出て税金が上がるなんてこんなことも、
はい、
ありえることではありませんので、はい、ご心配なく新しい街づくりをみんなで作っていきたいと思います、は
い、そうですね。いかがでしたでしょうか。また皆さんからのメッセージどんどん受け付けておりますので、ぜひ栃木放送までお送りください。なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設しています 交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができますので、ぜひご来場ください。引き続きラジオで聞いている皆さんからの質問も受け付けておりますということで、今月も住めば愉快な宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただきました。佐藤市長ありがとうございました。
ありがとうございました。